先日の2月23日、イギリスのオックスフォード大学は、学内のシェルドニアン劇場で、人間の本性とその究極的起源に対する質問という主題で公開討論会を開きました。進化論と創造論に対する討論でした。進化論を代表しては、進化生物学者リチャード・ドーキンス、オックスフォード大学教授が登壇し、創造論を代表しては、ローワン・ウィリアムス聖公会カンタベリー大主教が出てきました。先日2月10日、イギリス法院は、イギリス地方議会で会議の前に通常掲げていたキリスト教的祈りを宗教変更的として不法であると決定しました。この決定に対して論争が起きるや、オックスフォード大学がこの公開討論会を開いたのです。ロイター通信はこの討論会を無神論者と有神論者のヘビー級タイトルマッチと表現し、人々はダーウィンの種の起源が出版された翌年の1860年にあった進化論者であるトーマス・ハスリと創造論者であるサムエル・ウィルバーホースの論争の再来と呼びもしました。二人の対話の中の一部を要約すればこのようになります。ドーキンス、宇宙が数十億年前から存在したとしたら、聖書の著者たちは間違っているのではないですか。創世記を必ず21世紀の時代に合わせて解説しなければなりませんか。大主教、聖書の著者たちは21世紀の霊感を受けませんでした。彼らは神様が知らせたいことを記録しただけです。ドーキンス、進化論が正しければ、人類は人間とは違う先祖から出てきたものです。ダーウィンは私たちに無からすべてのものが創造されたという、本当に理解できない考えから抜け出す勇気をくれました。なぜ神という混乱させる概念で、この世の中を複雑化させて認識しなければなりませんか。大主教、神様は何らかの形態として規定されねばならない存在とは考えません。私は神様を愛と数学、理性が連合したお方だと呼びましょう。神様は人間の狭い枠を超えていらっしゃるお方です。各報道機関と人々は、その日の討論会で激烈な論争を期待しましたが、終始一貫、整然と進められ、相手をお互い認める様子でした。ドーキンス教授は、今朝シャワーする時も賛美歌を歌ったと言い、私も文化的には英国聖公会信者と言い、ウィリアムス大主教も自分のクリスマスの説教内容をドーキンス教授が本に引用した点に感謝を表しました。その討論会でドーキンス教授が投げかけた一番厳しい質問は、神様が創造主というのになぜ毎日悪いことが起こり、人間が苦痛を受けねばならないのかでした。これに対してウィリアムス大主教は、これは答えづらい問題ですが、神様がなぜより大きな苦痛を与えないかも考えないといけないと言いました。私の持つ科学知識はドーキンス教授の持つ科学的知識に比べれば非常に微々たるものです。またウィリアムス大主教も私に比べ非常に多くの神学的知識を持っていることでしょう。しかし、私とこのお二方の知識の差がいくら大きいとしても、人間と神様の差に例えられましょうか。人間が神様をすべて理解しようとするのは、小さい器に海の水を全部入れようとすることに等しいです。 ドーキンス教授の質問の、神様が善なるお方ならば、なぜこの世に悪が存在し、なぜ善良な人が苦難を受けねばならないのか、は、彼だけの問いかけではなく、有史以来多くの人々が抱いた疑問です。それで詩編73編を記録したアサフも同じ質問を投げかけ、ハバクク預言者も、なぜ悪人が義人を脅し喰らいつき、正義は踏みにじられるのですか、と絶叫しました。これは神学的用語で神聖論と言います。すなわち神様の統治に対する理解を言います。神様が世の中を治めていることを認めない人々は、世の中に悪が存在することに対して、このように神様のせいにします。神様は悪を防げるお方なのに、それを塞がないのならば、そのお方は愛の神様ではあられない。また、悪を防ごうとしても防げないのならば、そのお方は全能なお方ではあらせられない。と言います。誰かが善なる神様が存在するなら、なぜこの世に悪が存在し、善良な人が苦痛を受けるのか、と質問するとしたら、その人の心の深いところには、自分は善良だ、という思いが心の底に敷き詰められています。しかし人間は本質的に決して善良ではありません。万一神様が、世の中にある悪をなくすために悪いことが起こるたびに懲らしめ、私たちが悪いことをしでかす時ごとに即時処罰をなされたならば、この世の中はどうなるでしょうか。おそらく全世界の隅々で血が飛び散ることでしょう。何よりも私たちの中に無傷の者は一人もいないでしょうし、もしかしたら誰も生き残っていないかもしれません。幼い子供たちは両親の思いと生き方をすべては理解できません。他人の身なりやヘアスタイル、行動に対してはとても寛大でありながら、自分の子供にはなぜそのように厳格な基準を当てはめ、時には折檻までするのか、理解に苦しみます。食べたくないご飯をなぜそれほど食べさせようとするのか、帰宅時間はなぜ統制するのか、自分に使う言葉をなぜ規制なされるのか、必要なものを買ってと言ってもなぜそのようにあれやこれや問いただすのか、理解できないことだらけです。そうしているうちに、子供は少しずつ育ち、分別がつくようになりながら理解するようになります。自分も同じように両親になって子供を育てながら、そのようにしてくれた両親に深く感謝することになります。子供が両親をすべて理解することがこの世であるならば、ましてや被造物と創造主はなおさらのことではないでしょうか。有限の存在と永遠のお方がどうして同一でしょうか。ドーキンス教授が書いた代表的な著書の中の一冊が、作られた神です。その本で彼は、信仰は虚構であり、人間は神がいなくても十分に善良で道徳的であり得ると言います。むしろ宗教によって戦争と貧困、児童迫害と同性愛者差別が奨励されたので、宗教と神が消え去れば社会が希望的であり得ると主張しました。私はドーキンス教授に尋ねてみたいです。女性解放、奴隷解放、児童解放、病人や弱者を助ける社会機関などが一体どのような人々によって始められたかということを。ドーキンス教授の主張のように、 人々は人間が神を作ったと考えることができますし、クリスチャンたちの告白のように神が人間を作ったと考えることもできます。私たちがどちらを選択しようが、その生き方は私たちにそっくりそのまま残ります。人間が神を作り、人間が自分自らの能力だけで自分の人生と世の中を美しく作っていくことができないということは、すでに随分前に神様がモーセを通じておっしゃられました。出エジプト記32章1節から4節がこのように証言します。モーセが山からなかなか降りてこないのを見て、民がアロンのもとに集まってきて、さあ我々に先立って進む神々を作ってください、エジプトの国から我々を導き上った人、あのモーセがどうなってしまったのかわからないからです、というとアロンは彼らに言った。あなたたちの妻、息子、娘らがつけている金の耳輪を外し、私のところに持ってきなさい。民は全員つけていた金の耳輪を外し、アロンのところに持ってきた。彼はそれを受け取ると、のみで形を作り、若い雄牛の鋳造を作った。すると彼らは、イスラエルよ、これこそあなたをエジプトの国から導き上ったあなたの神々だと言った。モーセは十戒を授かるためにシナイ山に登っていき、40日間とどまっていました。その期間中にイスラエルの子孫たちは不安で耐えられませんでした。それでアロンをそそのかして提案することには、私たちを先導する神を作ってくれと言いました。アロンが人々から金の耳輪を受け取り、子牛の像を作りました。人間が作った神です。そして、イスラエルよ、この神が私たちをエジプトから釣り出してきた私たちの神だ、と宣言しました。それから宴を催しました。人を導こうとすれば、すべての面で人より優れていなければなりません。そうでなくては、どのように人を導くことができるでしょうか。人より劣る獣が人を導くことができるでしょうか。人が作ったものは人より決して秀でることはできません。それで人が作った子牛の像が人を導くというのはありえないことです。私たちが作った神を信じて、その神が私たちを導くと信じたりしません。私たちを作られた神様を信じ、神様が私たちをお導きになられることを信じます。また私たちの人となり、私たちが神様の子供らしくなれるのは、私たちの能力が作り出すものではなく、神様が私たちをそのように作っていくものと信じています。一時、使徒パウロも自分の意志や能力だけで最上の聖を作り、他人より優劣な人生を生きることができ、神様の前に堂々と立てる義を備えることができると確信していました。彼は生まれて8日目に割礼を受けた正統ユダヤ人で、自分のみならず両親、先祖代々のユダヤ人でした。それもイスラエル民族の中で一番誉れ高いベニヤミン家紋の息子でした。そして彼がたとえエルサレムから遠く離れたトルコのタルソスで生まれ育ったといっても、民族固有の言語であるヘブライ語を忘れず、ヘブライ式の教育を受けました。その上、律法を守ることに関する限り、他の追随を許さないほど情熱があったので、律法の基準としては、 完璧に近い生を生きてきました。パウロはこのような生き方が最上の人生を歩むことだと考えました。しかしダマスカスに行く途中で復活なされた主が彼にお会いになられました。3日の間目が見えなくなり、目から鱗が落ちて初めて最上の生き方が何であるか、自分を正しく整えていくことが何であるかに対して目を開くことがになりました。本文7節から8節前半でパウロはこのように告白しました。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに今では他の一切を損失と見てみます。使徒パウロは自分を捉えていた律法がこの世で一番輝かしい人生を生きさせてくれるものであり、それ以上に価値ある知識はないものと考えていましたが、イエス・キリストに会ってからは、律法の光はキリストの光に比べれば太陽の光の前の電灯やろうそくの光にも例えられないものでした。また律法を知ることとキリストを知ることの差は、小学校で九九を理解した子供の知識とアルキメデスやニュートン・ガウスのような数学者の知識の差以上に大きなものでした。続けてパウロはこのように告白します。8節後半から9節前半です。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらを塵あくたとみなしています。キリストを得、キリストのうちにいるものと認められるためです。映画アマデウスでサリエリがモーツァルトの音楽に接してから、自分の音楽がどれほどくだらないかを感じていたように、キリストの前にある律法は船舶であること、この上ありませんでした。律法の中で発見されるものよりも、キリストの中で発見されるものは何者にも比べられない気高さがありました。福音聖歌、昼は太陽のように夜は月のようにを書いたチェ・ヨンドクという方がいます。この方が書いた福音聖歌の中に懺悔録というタイトルの歌があります。私の大学時代に本当に頻繁に歌っていた歌です。その歌の1番と3番の歌詞はこのようです。数多くの日々が私に与えられたが、今になって振り返ると全てが虚無ばかりだ。数多くの財貨、風紀、権勢もどれ一つ私に幸せを与えられない。今になって後悔し許しを乞いますので、哀れなこの体を主よ許してください。主の前に身を伏せて私の人生の道を振り返ると、涙だけが止めどなく私の膝を濡らします。気の毒な隣人、貧しい彼ら、いくら彼らを見ても自分のものだけ探してきた人生、主に身を伏せて許しを乞います。永遠に死ぬこの霊魂、主よ救ってください。この方が楽譜を書き作った賛美集にこの歌を書いた背景がこのように記録されています。私は見込みのない野郎の中の一人でした。私は姉が教会に出ていくことがとても嫌いでした。本棚の中から献金と書かれたお金の封筒を発見してからは姉を憎悪し始めました。 穴の開いた運動靴も新しく買ってくれることもできないのに、どこに持って行って捧げているんだ、という理由からでした。私の宗教観において、神様、イエス様は、どこかの厄払いの家の神の石像と変わらない、人間が作り出した創作品に過ぎませんでした。私は教会に出ていく姉がとても嫌いで、ある日激しく争って、4歳年上の姉の方をひどく打ち、家を出て行きました。私に神様とは役に立たない虚像でした。私は徹底した無神論者でした。特別な価値観や思想でもない盲目的な拒絶でした。しかし姉と別れ、遠い異邦の地で一人帰郷していた留学時代、私の心の扉をすでに随分前から叩いていらっしゃった主を友達から紹介されたとき、私の意思とは全く関係なく、どれほどたくさんの涙が止めどもなく流れたことか。そして84年の秋、嫁入りした姉を追って訪ねていったチョラナンド・ヘナムのある村の教会堂で、姉弟が一緒に賛美歌を歌ったとき、押しとどめることができないほどワンワンと泣き崩れた姉。私の新しい人生はイエス・キリストに会ってからこのように始まりました。使徒パウロは当代最も優れた学者と知られるガマリエルの門下生でした。しかし彼はキリスト教徒になったため、聡明な学者から馬鹿扱いされる人になりました。彼が共にした人は大部分異邦人か奴隷でした。その上手作りで天幕を作り、生計を立てなければなりませんでした。使徒パウロがこのような生き方を受け入れることができたのは、彼にキリストを知る知識が最も高尚だったからで、キリストの中で発見されるもの以上により良い生き方がなかったからです。大学時代に会ったある牧師さんが私にくれた名刺が忘れられません。その方の名刺の表は普通の名刺と違いはなく、名前と電話番号がすられていました。ところが裏面には英語と韓国語でこのように書かれていました。私たちが出会った後、あなたが私を忘れても、あなたは失ったものは何もありません。ですが、あなたがイエス・キリストに出会った後、そのお方を忘れるとしたら、あなたはすべてのものを失ったも同然です。多分、使徒パウロに名刺があったとしたら、彼の名刺の裏にもこれと同じことが書かれてあるかもしれません。使徒パウロの告白は9節後半からこのように続きます。私には律法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義があります。信仰生活の中でしばしば接することになる義は、本当に重要な単語です。特にローマの信徒への手紙の全体の主題が義です。ローマの信徒への手紙3章24節がこのように証言します。ただ、キリストイエスによる贖いの技を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです。義という言葉を正しく理解しなくては、イエス・キリストの贖罪の働きをきちんと理解できません。この義は、 たくさんの人々に大きな影響を与えました。聖オーガスティン、宗教改革者マルチン・ルター、イギリス管理教の創始者ジョン・ウェスリー、皆がこの言葉によって人生がそっくり変わりました。数多くのクリスチャンがこの義をまとって人生が新しくなり、彼らの人生に正直さと道徳性が回復しました。使徒パウロはこの義が律法から出たのではないと言います。それは人間の行為で作り出せないものだという意味です。彼は以前自分の努力と意志を通して自ら義を作り出そうとしました。それで自分の行為で義を完成すれば神様の前に立つことができると自信満々に考えました。そんな考えの中にいたので、義を完成しに来たというイエス様を受け入れることができず、イエス様に追随する群れは神様の反対側に立っていると確信しました。ところがイエス・キリストが自分に会ってくださった後には、自分がどれほど間違った考えの中にいたのかを悟ることになりました。それでパウロはその義が神様の義ということを悟ることになりました。すなわちその義は人間が作り出すものではなく、神様がくださるものだということです。それで九節を一言で申し上げると、一心特義です。ただ信仰によってのみ義となるという意味です。そしてまたこの義を成し遂げていくことは、ただキリストの中でだけ可能です。コリントの信徒への手紙一章三十節がこのように証言します。神によってあなた方はキリストイエスに結ばれ、このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。イエス・キリストが私たちの義におなりになったと言います。すなわち義は私たちがキリストと一つになることで完全に成し遂げられていけるものなのです。私は絵が下手です。それで小学校に通っている時に一番嫌いだった授業は美術の時間でした。当時全く理解できなかったことは、美術の時間は1時間だけでも十分なのに、なぜ2時間続けてするのかということでした。時には絵を描くのが嫌で準備道具をわざわざ持っていかなかったこともありました。描き方もわからない絵を描くのにしんどい思いをするより、むしろ罰を受けた方がよっぽど楽だったからでした。私の美術の成績の大部分は美だったと記憶しています。幸いにも美術は実技だけではなく理論も一緒に試験をするので、美しい成績の美でももらいましたが、もし実技評価だけだったら多分寮や科をもらっていたでしょう。小学校4年の時でした。2時間連続している美術の授業中に、最初の1時間で絵を全部描いて、休み時間に運動場に出て行ってからは次の授業を知らせるベルが鳴っても教室には入っていきませんでした。私は運動場の片隅で虫眼鏡で髪を燃やしていましたが、先生が探しに来ました。私はひどく怒られると思っていましたが、先生はこのようにおっしゃいました。繁盛は美術より自然がずっと好きみたいだね。今も本当に感謝で思い出す先生です。それほど私には絵を描くことが難しいことでした。私の子供に幼い頃にも絵を描いてと言われると、ほとんど描いてあげられませんでした。 ところが私が美術の成績で秀をもらったことがありました。中学2年の時、一度美術の時間に版画をしました。絵も上手に描けない私が彫刻刀で彫って作品を作るのははるかに難しいことでした。それで美術の授業の2時間のうち最初の時間に何を彫らねばならないのか、またどのように彫らねばならないのか分からず、ぼーっと時間を過ごしました。最初の時間が終わり、休み時間になりました。一人の友達が1時間どれくらい彫ったか聞きました。私は彫り方が分からないので何もしなかったと言うと、自分がちょっとやってもいいかと尋ねます。私は了解しました。その休み時間の10分間、その友達は彫刻刀で私の版画板で何かを彫り始め、鶴を1羽彫ってくれましたが、とても生き生きとした姿でした。見るからにその鶴がまるで版画から飛び出して飛んでいくような感じでした。その瞬間から怖くなりました。平素、私の絵の実力をよくご存知の先生がそれを見たら、私がしたのではないことがすぐにバレるからでした。授業が終わる前、冷やした気持ちで版画を提出しましたが、美術の先生は穴の開くほど見つめてからこのようにおっしゃいました。セミの幼虫も転がる才能はあるというが、絵はあれほどダメなのに版画はこんなにうまく彫れるとは知らなかった。私はその実技の成績で50点満点で49点をもらって、学期末に秀をもらいました。美術の先生は私の版画を誰かが彫ってあげたことと間違いなく分かったはずです。それなのに、それを私がしたものと思ってくれたのでしょう。私は今も絵をうまく描けません。素晴らしい作品を描くことが私の救いなら、私は決して救いに至れないでしょう。私が素晴らしい絵を描ける方法は、鉛筆や筆を握っている私の手を優れた画家が掴んで絵を一緒に描いてくれることです。私は力を抜いて画家が描くまま任せる方法しかありません。そうすると、鉛筆や筆を握っている私の手から素晴らしい絵が描かれることでしょう。私が力を抜けば抜くほど素晴らしい絵が描かれることでしょう。それは私が優れているからではなく、私を掴んでいる手が優れているからです。これが一心特技です。それでパウロは、この方の中で見つけられようとすると言います。私たちが主の中にいるようになった時に、主の中にあったものが私たちに来るのです。私たちがただキリストの中にいるとき、私たちは罪人であるにもかかわらず、神様は私には罪がないとおっしゃってくださり、私たちが律法をすべて守れなかったにもかかわらず、すべての律法を守った人と考えてくださいます。私たちが1000年を生きてきたとしても、私たち自らの能力としては義の完成の高みまで到達することはできません。ノアの洪水以前に生きていた人の平均寿命は800歳を超えます。しかし彼らもやはり皆罪人でした。私たちがイエス・キリストという服を着て初めて義の人になれます。正しいクリスチャンになりたいですか。この地で私たちの権利を行使できるにもかかわらず、節制の人生を生きて神様の前に立った時、賞をもらいたいですか。 それはただイエス・キリストを通じて神様から来る義を重ねて纏うとき可能となります。お祈りいたしましょう。父なる神様、人間は時が経つほどに神様を神様として認めることを本当に嫌がります。人間自らの能力では完全な人生を生きられないのに、最後までそうではないと我を張ったりします。神様を混乱させるお方と思ったりもして、神様の愛と慈悲を無関心に軽蔑し抽象もしながら、神様の全知全能を有限な人間の頭で測ろうともします。それにもかかわらず、今日も神様の誠実さで世の中の歴史を主観なされて、私たちの人生を細心の注意を払って導いてくださることで、世の中と私たちが今の姿だけでも備えれるようにしてくださったことに感謝いたします。父なる神様、私たちの中でも神様なしに自分一人でうまくやってみようとする時が多いことを告白します。神様なしで進んでいきながら倒れてしまい、深い傷を負ったりもし、時には道を失って回り回ってから、多くのものを失ってから初めて神様のところに再び戻ってきたりもしました。それにもかかわらず、相変わらず自分の知恵と意志、決断を誇りたがります。この時間、もう一度私たちの心のありさまを立て直し、神様に向かいます。イエス・キリストを人格的に深く知ること以上に、さらに気高いことはありえなく、キリストの中で発見されるのが最高の人生であり、ただイエス・キリストを通じて神様から出てきた義の実が、私たちを神様の子供らしく育てていくことを忘れないようにしてください。そのようにして私たち皆がイエス・キリストの視線で世の中を眺め、時が経つほどイエス・キリストを知る知識が素晴らしくないと思われるこの時代に、主の実が望みであることを人生として見せてあげるようにしてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。